101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は市役所の玄関ロビーに来てます。いつものように情報公開課の歴史資料チーム住田さん、お出ましいただいて、二人で玄関ロビーで喋ろうというふうな雰囲気なんですが、今年の夏は、大変暑かったという、まあ今も暑いですけど暑かったということと、台風が来たりなんかして、本当にあの西宮市も荒らされたなという感じ、ひどい目に遭いましたという感じなんですけれど、まあそんな、季節ですけれど、この番組はずっと続いておりますので、今日はどんな歴史の話になるでしょうか。住田さんにお話を伺っていきます。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
お忙しいところをまた呼び出しまして、
いいえ、
すみません。住田さんが飾られた写真パネルのコーナーが市役所の玄関左側の廊下にずっとあります。これたくさん飾れますね。何枚ぐらい入りますかね。
そうですね、だいたい20枚前後飾ろうと思ってます。
これあの B4 と言いますか、割り方大きい大きさですよね。
そうですね、今回はあの A3 の用紙の少し小さめの大きさですかね。B4 から A3 の間ぐらいだと思います。
なるほどね。綺麗な正面を割っていただいて、綺麗なガラスケースの中に写真がずらりと並んでますので、とても見やすい通路になりました。今までは気もつかずに通り過ぎていた通路に、ちょっと足を止めてお話を聞こうかなという、そんな雰囲気になりますね。
はい。
時々変えられるんですか、写真
は。そうですね、1、2ヶ月に1回ぐらいは今後変えていけたらいいと思っています。
じゃあ今かかってる写真も間もなく外されて取り替えられるかもしれないという。
そうですね、6月の末から今回は展示してますので、ね、もうそろそろ終わりかなというところですね。
まあ、あの放送を聞きの皆さん、市役所に来られる用事がありましたら、ちょっと思い出していただいて、このコーナーに寄っていただいたら楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。今飾ってあります写真は楠川のにぎわいというテーマみたいですね。
はい、そうです。で、
楠川というのは今の阪神楠川駅のあたりのことでしょ。
そうですね、楠川と新川という川が2つ流れておりますけれども、
楠川もあるわけですね。
はい、そうですね、
川の名前で、
少し小さい川が楠川ですね。はいはいはい、そのあたりの昔のにぎわいをどうか知っていただけたらなと思いまして展示しました。
にぎわってましたか。
そうなんです。
あのあたりでにぎわいといえば、まず甲子園球場が甲子園の駅から南へすぐですので、まあ
そうですね、
野球があるときはもう甲子園球場まで何万人ですからね、すごいもんです。
そうですね。
それに今津という駅があります。今津のあたりも商店街とか娯楽場とかいろんなこう施設があるので大変にぎやかで、阪急電車が北へ向いて走る、そして神戸大阪につながっていくという駅ですので、
はい、
今津のあたりはすごいにぎやか。
今にぎやかですね。
甲子園がにぎやか、今津がにぎやかというのは分かりますが、我々の感覚では楠川というのは静かな住宅地と。
そうなんですよ。
あるいは名神高速道路のインターチェンジがあるところと、
はい、車でねよく通られますけども、
そういうことです、ね。
はい、阪神の楠川駅で降りたことがある方は地元の方以外だともしかしたら少ないかもしれませんけれども
そうですよね、はい、それが賑やかだったんですか、
はい、
かつては。
は
あ、じゃあまあ展示物についてちょっと展示のお話をしてもらうと、そのまま歴史の話になりますので番組が成立するということですが、
はい、
一番最初のこの、説明文といいますか、 これはあの大正時代の初め頃まで、水清らかな神下では白魚漁が盛んでしたと書いてありますが、
そうなんです。
漁村やったんです
な。そうなんです。新川はあのすごく水がきれくて、はい、あのお月見の日に新川の水で目を洗ったら目が良くなるというふうに言われてたみたいで、それぐらい清らかな水で、あの清らかな水なところに住んでいる白魚ですね、はいはい、その漁が江戸時代の方からも盛んでした。
楠川の駅からちょっと東側ですかね、川が流れているのが、
は
い、
少し東ですね。
そうですね、今はもう電車が上を通っていたり43号線で塞がれたりして、はい、あまり川の様子っていうのは
楠
川のあたりでは見られない
ですね。そうですね、なかなか見れないですね。
そうですね、まあそういう川があって、そして、地図が、古い地図がありますが、
これは昭和11年に書かれた吉田初三郎画伯の鳥瞰図になります。
有名な方ですね。
そうですね、あの日本全国の鳥瞰図をお書きですね、
まあ、西宮市も依頼をして書いていただいたという、はい、その鳥瞰図がこの左側のケースに出ておりますが、その一つの部分を切り取った、
はい、
地図がここに、
はい、そうですね、旧の今津町の付近だけを今回は切り取って展示しています。
なるほど、もちろん43号線なんてありませんし。
そうですね、昭和11年ですから ね
おそらく一番広い道として書かれているのは旧国道でしょう ね、はい、そんなぐらいしか書かれていません、
はい、
でまあそれについて解説文があって、その中に白魚のことが書いてある、
はい、
白魚漁ってどんな姿やったんやろうというのが、その右側に絵で書かれている、
はい、
これは日本三海名産図絵という、
そうです、はい、日本三海名産図絵の中にも
中に、まあ、絵本というふうな、
はい、
ものの中に書かれているわけですな。これは手前のところ面白い形の網ですくっている。
そうですね、
これは海の中からすくっているんでしょうね、
は
い、
周りには足が生えて、
足が生えてますね。
そうですね、新川の河口の方の姿ですね、
はい、そうですね、はい、なんかかやぶきの小屋みたいなものがいくつかあって、漁師さんはそこで休憩している、はい、
そうですね、夜間なんかも書かれて、
なるほど、はい、楽しそうですね。
そうですね、
これ新川も書かれてるんですか。
はい、それ新川のあたりの風景を書かれています。
そうですか、はい、新川も流れ込んでいて、はい、浜辺という感じですね、
はい、そうですね、
そこで白魚が取れた。
そうなんです。
なるほど、はい、まあ、それが有名だった。
そうですね、日本三海名産図に書かれてるぐらいですの で、全国的にも有名だったんじゃないかと思います。
そうですね、それが写真で示されているのは、これはちょっと大正の頃の写真でしょうね。ずいぶん田んぼや畑がいっぱいある、その中に酒蔵かな。
そうですね、
この辺酒蔵もあったんで
しょう。大きな、はい、大きなお家、何か工場か酒蔵か、は
い、ですね、
そういうものも写っていますね。
そうですね、で上の方の写真はなんかお祝いの祝と書いた大きなあの看板がかかってますが、はい、これは何の看板でしょうか。
そうですね、少し薄くて見にくいんですけども、はい、祝の下に調整今津町というふうに書かれてまして、大正10年、はい、今津村から今津町に調整を引いた時のお祝いの写真ですね。今の楠川駅ですね、
楠川駅のあたりに、
はい、の前に建てられてます。
こういうものが建てられて、はい、でかいですよ。これ10メーターぐらいの高さもあるような塔が。
そうですね、人も写ってますのでね、
これおそらく白黒の写真ですけど紅白の幕でしょうな、は
い、そうですね、
巻いてありますね、
はい、
で人が、作業をしていらっしゃるところがあります、
はい、
調整出発ということですのでお祝いされている、
はい、
大正10年に今津町が敷かれたということですが、
はい、そうです、
大正10年に敷かれたということは、その頃に町政、いわゆる町の力が高まったということでしょ。
そうなんですね、大正2年にあの今津港のところに平野大豆工業株式会社という、あの大豆油を取るような会社が、
大豆工業と言ったんですか、
はい、そうですね、はい、ができまして、まあ、そのあたりからだんだんだんだん今津村の人口も増えてきまして、とうとう10年に調整ということになりました。
そうですか、
はい、
その大豆油の会社、平野大豆工業株式会社というのは後にどんなことになっていくんでしょうね。
そうですね、今あの今津政子町ですけども、はいはいはい、あの今はねお家がたくさん建っているところですが、です、はいはい、吉原製油という
あの
有名な製油会社が ありましたね。
覚えてますね、吉原声優。あれはもう全国的に有名な声優会社ですから。
そうですね、
港からどんどんあの運んで運び出したというね、
はい、
吉原声優、その元が、
そうです、前身が、あの少し名前が何回か変わりますけども、あの前身が平野大豆工業株式会社ですね。
なるほど、なるほど。まあこれが来た、まあ栄えたために町の力も大きくなったということで言えますよね、
は
い、
そうですね。
他には理由がないんでしょうか。
あ、そうですね、あの調整の頃に、あの、はい、今津の火力発電所が同じ今津港の近くですね、新川と楠川の間になりますけれども、はあ、そのあたりに大きな工場が、の発電所ができました。
はあはあはあはあ、今南北で言うたらあれですか、四三のあたり、もうちょっと下、
だいぶ南の方ですね。
もっと南になりますか。
はい、そうです
ね、そうですか。そのあたりにこう写真で見ると大きな煙突が3本
ものすごく大きかったみたいで、特にこの3本の煙突の中の2本がすごく高かったそうで、はい、大阪湾の方からもこの2本の煙突はよく見えたそうなんです、
はい、そうですか、はい、あ、そうですか。まあそれが目印みたいになってたんかもしれませんね。
そうですね。
あ、そうですか。その下には今津発電所、日本発送電株式会社と書いてありますが、これが元々の会社ですか。
そうです、これあの合併されて、
その
、はい、最初はあの今津発電所でしたけども、
今津発電所が元々で
発送電株式会社になりました。
は
あ、なってからの写真ですね。
なるほどね。こういうのが今津の南の方、楠川の南の方にあったということですね、はい、これがもう石垣があれ、あの相当高い石垣が積まれているということは、はい、川淵か、あるいは海岸、川淵ですかね。
そうですね、ここ新川ですね、
新川のほとりにあった、はい、
ちょうど新川がずっと南北から南に流れてき て一回西に曲がると思うんですね。
新川
その西に降ったところですね。
あ、その角あたりに工場があったんですか、はい、発電所があったんですね、はい、さてそういうことで人が大勢になると当然物を買わないかんということで市場ができたりするんですけど、はい、商店街やら市場に流星やったそうですね。
そうですね、あの大正8年ですね、はい、あの今津の公設市場ができたり、その後も施設の市場もできたりして、そのあたりはすごくにぎやかだったみたいですね。
今で言ったらどのあたりになるんでしょうね。
今ですね、楠川の駅を降りて、はい、そのまままっすぐ南に行くと、はあ、あの43号に突き当たると思うんですけど、あのあたりです、ちょうど、
は
あ、
駅からずっと、はい、商店街
で
市場、そうです、
ちょうど、はい、市場がありまして、はあ、今市場はあの43号のところにちょうどなっているので、あのあたりですね、
あそこまで
跡形もないですね、
市場があったんですか、
はい、
でその上の商店街の写真もありますでしょう、
はい、
商店街が
市場の入り口ですね、3
枚ほど写真が固まってます、はい、この商店街というのは東西に、
そうです、
なってるわけ、
東西になりまして、楠川の駅から少し降りたらこの商店街のようなところにあって、ってずっと東に向かっていくと、はい、昔の紅葉中学ですね、
はあ、
今でいうイオンですか、
ありますね、
イオン甲子園、はい、
あの辺りに突き当たっていく、
突き当たります。
なるほど、はい、じゃあまあ枝川猿がの松林なんかにも突き当たっていくという、
はい、
野球場の、野球場と、あの駅との間ぐらいのところへこれが入っていくわけですね、
はい、そうなんです、はい、にぎやかなところでした。
お店で売ってるもん、これ何でしょうね。
そうですね、こちらは手前は食器屋さんですかね、公設市場の入り口ですけれども、その向こう側が有名なキトラ商店、キトラのパン屋さんですね。
パン屋さん、はいはいはい、はい、ありますね、はい、今でもあります、
今でもありますね、はい、大きなお店で名物の格子焼きの看板も出てます。
格子焼きの名物やったんですか、
はい、そうです、当時の名物だったらしくて、
どんなもんやったんでしょうね、
あの、うん、なんですかね、あの恵比寿焼きみたいな、
コ
ダソウロみたいな、
ははは
そういう形のものだったみたいですけども、
そうですか、
甲子園の格子焼き、
あ、甲子園の甲子園、ね、はい、それが有名な名物やったんですな、
はい、
でキトラさんがこの時にはもうここで商売したかったということで、
ね、はい、大きな立派なお店です、
まあ、そういうお店の看板なんかが写った写真が出てますので、
はい、
あの辺りのことをご存知の方は懐かしい思いで見られるかもしれません。こっちはなんか日照旗が、
そうなんです、
日の丸の肌がいっぱいな、はい、立ってますけど、
はい、皇太子の誕生の記念のあの祝賀行事ですね、
はあ、昭和の初め、
昭和の初めです、
はあ、はあ、はい、確か8年やったと思います、
8年です ね、
ね、その頃にお祝い の、まあ、あの旗が立ったわけです、
ね、商店街上げてのお祝いですね。
でその下はえらいことですな、これ、
そうなんですよ、
水浸し、
はい、水浸し昭和10年の写真です、
はあ、僕の生まれた年、
あ、そうなんですね
その年に大きな洪水があったということですね、はい、 靴屋さん、
はい、
その手前が竹屋さん。
竹屋さん、
竹屋さん何売ってたんや。
何でしょうね。竹だけで一つの店ができたみたいですね。
そうですね。桶があったり、はい、籠があったりいろいろあったんでしょうけど、はい、うん、それで右側には
その向かいはちょっと看板読みにくいですけども、はい、まんじゅう屋さんですね。
まんじゅう屋さん、
大きな看板の丸一のまんじゅう屋さん、
はい、古いんですな。
そうなんです。今でもこれはもあの実は国道2号にある西宮製菓さんの
前身
じゃないかと思います。
いやー、
はい、
そうですか、
はい、
あの消防署の前にある、
そうですね、
西宮製菓さん、はい、これがくすがにあった、
うん、そうですね。戦後になって西宮製菓になられたんじゃないかなと思いますね。
中をもう車半分ぐらい水浸しになって自転車で走っている人がいてますけど、はいはい、それぞれの店先には大勢の人が出てきて喋ってはるみたいですけど、
なぜかすごく楽しそうな賑やかな写真ですね。
明るくて笑ってらっしゃる写真ばかり、
はい、
なるほどね。こんな時代もあったんやということが、隣は六角堂ですね。これは今津小学校、はい、昔の。
そうですね。
何年ぐらいかな。
これは昭和12年の写真ですね。
昭和12年ですか、
はい、
六角堂ちゃんと建ってますね。
綺麗ですね、
今も変わりませんけど。正面玄関に建てたんですな、
はい、ちょうど正面のところに、ね、建ってました。
これが数奇な運命で何回も建て直し、
ね、
あの移築をされてるんですね、
はい、もう3度ほど移築してますか ね、出来上がってから。
左側の方へ寄せられて潰される予定やったらしいです ね、
う
ん、
そうですね。
もうこれはやめとこうと、はい、いうことやったらしいですけど、いやそんなあかん言うて近所の人が言わはって、地元の人の要望で残されたという歴史がありました。
そうですね、昭和30年頃の話です ね。
実は私はそこの公民館になった時の初代の職員でございまして、
うん、すごい
、はい、水道もガスもない建物やったのを覚えております。ね、そういう今津小学校、今津、はい、まあ公民館の昔の写真などもここに懐かしく出ております。町役場があるか。
そうですね、小学校の東南の角ですね。
隣に小学校の隣に町役場があって、はい、小さいもんですね、
は
い、
そうなんですよ。すごく小さな役場なんですけども、ここはあの実は谷崎潤一郎が、はい、あの関西で徴兵検査をしないといけなくなったんですけれども、その時に気流の届けですね、はい、ここにあの仮に住みますよという届けを出すために町役場まで来たという話がありまして、
谷崎潤一郎が市役所に来たんですか、
はいはい、来たけれどももう時間が遅くって間に合わなかったという話がありますので、ここに来たんじゃないかなと、はい、思います。
ねえ、西宮の今津町役場に谷崎潤一郎がどんな顔してきて
たんやろ。そうですね、でがっかりして帰ったんじゃないかなと思います ね、
今谷崎潤一郎の話出ましたけど、作家で他に野間さんのことが あのよく聞きます ね、
はい、今津といえばやっぱり野間博士さんが有名かと思いますけれども、はい、あのさっきの、はい、今津の公設市場なんかも あの青年の和の、ね、著書の中に、はい、書かれてまして、で野間博さんはあのあれですね、今津小学校に通われてまして、うん、で火力発電所の社宅に住んではったということで、
あ
の、
そうですか、
はい、そうですね、火力発電所の北側にため池があったんですけども、はい、そこでいつも泳いでたっていう話があります。
超絶に出てくる、
はい、でその北側にあるあの発電所の社宅から、はい、あの楠川沿いを、楠川がしだれ柳がすごいきれかった時代、戦前ですね、楠川沿いをお兄さんと一緒に今津小学校まで歩いて学校通ってたというふうに、はい、言われてます、
はあ、そうですか。楠川の川の、はい、あれ堤防には柳が
みたいですね、
並木になってた、
はい、
いやこれは珍しいですね。
そうですね、
柳の並木なんて川沿いにありますけどめったに見ませんもんね。
そうですよね、そこを毎日歩いて学校まで行ってたみたいですね。
そうですか、
はい、
いやいや今ふと思い出したんですが、はい、この新川ずっと北へ登りますと、はい、西宮北口のあたりに行くでしょう、
はい、そうですね。
だ昔中央公民館っていうのが、はい、阪急電車の南、はい、にあったんですけど、はいはい、その横に川が流れて、あれ多分新川やと思うんです、はい、その新川には、はい、阪急電車から、ずっと下へですね、今の山手幹線のあたりですけど、はい、 両側に柳の並木があったんです。
あ、そうなんですね。はい、あ、なるほど。
そうすると新川は上から下まで柳やった。
柳だったんですか ね。もうその川ない川ですよね。
いや、今もあるんですか。あ、そうなんですね。はい、今でもありますね。柳が植わっていると思う。はい、あ、それで話つながったし、あ、なるほど、懐かしいなと。
この辺り柳が綺麗かったみたいですね。
楠にも柳があったんですか。
そうですね。
あ、そうですか。はい、なかなかあの面白い話ですな。そうですね、そういうので、はい、こう途切れ途切れのことでもこうやって写真を通してお話聞いたりしてるとずっとつながっていくもんですね。
いろいろとつながっていきます ね。
そういう意味では、はい、この1枚の写真ではさっぱりわからんことでも、はい、いくつかの写真とあるいはこういう住田さんのお話なんかを合わせていくと、はい、昔の歴史がこうずっと出てくる。
そうなんです。あの流れが分かっていきますので、
ね、これは大事なことですね。
そうですね。1枚だけじゃなかなか ね分からないこともありますけれども。あ、
それでか僕さっきねこの展覧あの見てる時にね、はい、こんな札が立ってるのを見たんですよ。はい、情報公開館の数多くある写真資料文書などを利用して、地域やお店グループなどで写真展をしてくださいませんかとか ね、
はい、そうですね。
もっと面白いのはね、はい、あのお宅にある路地裏の写真ください。
そうなんです。路地裏の写真ですね。
これですね、はい、市民の皆さんの写真を募集しています。これちょっと読んでみてもよろしいですか。はい、昨日あった家店道など毎日見ているその風景が気がついた時にはもうなくなっている、あるいは親しんでいた風景や街並みがある日突然変わっていることはよくありますね。街は日々刻々と変化しています。ほんの少し昔子どもたちが遊び近所の人と立ち話をした賑やかな路地は冠婚葬祭や家族写真を撮るような儀礼の場でもあります。これバックにしておる
の。そうです。
はい、ね、その前にみんな並んで。
そうですね。
小さな思い出が意外に大切な証言であることは多々あります。またそれこそが地域の歴史です。と情報公開課歴史資料チームでは市民の皆さんがお持ちの路地裏や家の前など生活風景の写真をお持ちの方はお貸しくださいと。同時に写真にまつわるお話なども聞かせてくださいと。
そうなんです。
書いてあります。
は
い、
お家にあるちょっとした路地裏とか遊んでる風景の写真があって、はい、そこに何か一つあのエピソードなんかがこういうこんな時に撮った写真やでっていうのがありましたらもうそれだけでそれが歴史ですからね。
本当ですね。今こうやってちょっと話を聞きながら眺めてるだけでも随分、あ、アズワルトはつながるんやとかね、
はい、そうですね、
思い出しましたもんね。そういう意味では家にある何でもない写真一枚が貴重な歴史資料になるので、
はい、
できたら貸していただきたいと。
そうですね、貸していただけたら
大事にしますからと。
はい、であの歴史資料チームの資料もお使いいただけたらと思いまして、はい、
ね、
今回、
ね、
あのデジタルアーカイブというのが始まりましたので、
はい、どうなんですか。
7月の19日から、はい、あの西宮デジタルアーカイブというふうに検索をしていただきましたら
デジタルアーカイブ、
はい、はい、そうですね、はい、でそれであのデジタルアーカイブのあのホームページに行きますけれども、はい、そこであの昔のここに並んでるような写真とか、あと図書館の貴重書とか、あと郷土資料館にある昔の、ね、文書ですね、そういうものが見られますし、お使いいただけます。ダウンロードもできますので。
そうですか、はい、じゃあ僕が例えばうちの路地裏の写真を1枚持っていって、はい、これをお預けしますって言いましたら、はい、それがデータになっちゃって。
はい、そうですね、あの寄贈いただいた方の承諾があれば、はい、そこに載せることもできますし、
でどこそこの何というようなことがタイトルでついて、
はい、そうです、名前を付けさせていただいて場所のと年代の特定もして
できる、
ね、はい、でそちらに載せられるものは載せていきます。
じゃあ僕が逆に、はい、あの歴史資料チームにお伺いして、はい、昭和20年頃の、西宮のこの辺の何々町のあたりの様子が知りたいねん、はい、できたらお祭りがあった時の方がええけどとか言うとすぐに探していただき、
そうですね、探します。
面白い、
はい、探しますので、
誰が行ってもそれができるような、
はい、もちろんです。
すごいですね、はい、これも7月からそんな始まってるんですか。
はい、始まってます。
いや楽しいな。それ 順番に見てるだけで歴史と文化の散歩道できそう。
本当ですね、あの一つ一つの写真にちゃんと解説もつけてますので、まあ、ですぜひお読みいただいて。
なるほどね、はい、
そうですね。
いやいや、あの素晴らしいことが発見できましたし、今日お話聞きながらこうやって展示されている写真を見ていると本当にその当時のことも思い出されてくるって言いますか、
はい、
知らなかったことがまたそんなことが昔あったのかということも思い出され、知らされてくるって、西宮の本当に身近な町の情景あるいは歴史、それがそのまんま蘇ってくるということです。とっても意味のある貴重な資料やなと、展示やなというふうに思いましたね、
はいはい、
改めてこの価値を思い知らされたと言いますか。
そうです、ありがとうございます。そうです、写真で見て昔の風景知ってからその町に行くとまた違う面白さがありますもんね。
そうですよね、こんなことをちょっと見といて覚えている、そして今度甲子園に行ったその時に あの甲子園の隣にこんなあったんやということが思い出されたら、
ね、
どんな景色やってんやろうというふうになるでしょうし、
はい、
今どうなってるんやろうということにもなるでしょうし、
ね、住んでる街がなかなか面白かったりしますもんね。
面白くなってきますね。あ、それはなかなかいいことですね。そういうののためにこういうのが展示が役に立つということも嬉しいですし、展示をしてくださる方はテーマを決めたり写真を探したり解説文を書いたり大変なこと。
そうですね、少し大変ではありますけどやりがいがありますね。
間もなくこの今やってる展示が終わって次のものになるということですが、
はい、
この次はどんなものが出てくるんでしょうか。
そうですね、次はですね竹田王の方の写真なんかも、はい、はい、展示できたらなと思っておりますので。
宝塚から一遍西宮から一遍宝塚へ入って、はい、からまた西宮へ戻るという、ね、あの線ですね。
そうですね、北部の方ですね。
そうですね、はい、あの辺りの古い写真、はい、それにまつわるいろんなニュース、はい、歴史などを解説しながら展示をしてくださる。
はい、そうです。
いや楽しみですね、はい、また皆さんにおいでくださいおいでください言ってますけど市役所に用事があるという人はそんなにたくさんもいらっしゃらないでしょうし、はい、また会っても忙しくてそんな見てる間はないわとおっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。そういう方のために我が番組はその人たちのためにまたここへ来て次の展示もまたご紹介して、
はい、ぜひよろしくお願いします。
そのことを通じて西宮の歴史を分かっていただけたらと思いますね。
はい、そうですね。
その時また住田さんお願いします。
はい、またよろしくお願いいたします。
忙しいでしょうけど、
いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
ありがとうございました。今日は、情報公開課西宮の市の情報公開課の歴史資料チームから住田さんにお手間しいただいて、市役所の玄関脇のロビーから、展示場の前からお話を、聞きながらお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。